主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは街道を出てシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれたものを皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊にものを言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き宣教し、悪霊を追い出された。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書では、マルコの、一章で、イエス様のこの癒しの技が、語られている、ところですね。シモンの姑が熱を出して、寝ていたので、イエスがそばに行って手を取って起こされると、熱が去って起き上がることができた。そして彼女は起き上がって、一同をもてなしたとありますね。原文では奉仕したとか、使えるということですけれども、熱を出して寝ている、肉体的には風邪をひいたことなのかもしれないんですけれども、実際のところ、この熱を出して寝ているということ、これは、ある一人の人の本に書いてあって、なるほどなと思いましたが、私たちの、現代人の苦しみを語っているかもしれない。この熱に浮かされたようにですね、欲望とか競争とかお金儲けとか、こう全てが何か熱に浮かされたようにこうしなきゃならないとか、この現代の中に巻き込まれるような熱というかですね、執着というか、そういうものに私たちが囚われていくときに、私たちは霊的に結局寝たような状態になってしまうかもしれない。寝るというのは聖書で悪い意味ですから、罪に打ちひしがれるとかですね、そのような、結局私たちの生活はこの熱に、この世のものに囚われれば囚われるほど、結局はダウンしてしまってですね、起き上がれない、そのような苦しみの中に私たちがあるというふうに言えるかもしれない。会社においても、あるいはいろんなところにおいても、競争とかですね、お金儲けとか、周りの人がやってるから自分たちもこうしなきゃなんないという何か熱のようなものに浮かされて、でも結局は心に平安も来ないし、かえって執着の中で私たちが苦しんでしまう、そういうことは何らかの形であるのではないかなと思いますね。だからこそイエス様がそばに来て手を取って私たちを起こしてくださるというわけですね。聖書の中で立つというのは非常にいい意味ですね。救われるという象徴でもあるし、私たちが自由になるというですね、囚われから解放される姿というふうに言えるかもしれない。私たちはイエスによって立ち上がらせてもらう生き方、イエス様によって本当に自由に生きる生き方に呼びかけられている。で、それは一体何なのかということもよく黙想しなければならないことだと思うんですね。現代はやはり自由が認められて、人権も認められて、基本的にはいいことですけども、でもともすれば この自由をですね、まあ、単なる自己実現というか自分の欲望を膨らませてしまうだけに終わってしまう危険性もある。でもそうなると結局は熱を出して倒れている状態と、まあ、変わらないではないかというふうにも思います。私たちはこの熱を取り去って本当に立ち上がらなきゃならない、自由に生きなきゃならないということですね。まあ、それは本当に私たち現代人皆が必要としていることじゃないかと思うんですが、でも立ち上がって自由になるということは何でも好きなことができるということではなくて、このシモンの姑のように一堂に奉仕するとですね、私たちの自由が与えられているということは、それは私たちが人々に仕えていく生き方につながってくる。神様から与えてもらう自由はやはり愛の心で人々と接する、まあ、そのような生き方につながっていくときに、私たちの中にイエス様の癒しの力が本当に働いていると言えると思います。私たちが解放されたいとしたら、イエス様の救いを求めているとしたら、そのような奉仕につながる自由を求めなきゃならないし、そのようなものを生きていこうとする。イエス様はそのために起き上がらせてくださるということ、まあそれをですね、私たちの心に刻みたいというふうに思います。じゃあ自由な心で使えるというのは一体どういうことなのか。まあ、知り合いにというか、まあ何人かイエス会の中にアルゼンチン人の神父さんがおられてですね、まあ、そのうちの一人から、今のパパ様が、まだベルゴリオ神父さんの時代でアルゼンチンのイエス会の神学院の院長をやってたんですね。でその院長の下で神学生だったアルゼンチンの神父さんたちが何人か日本に来ているので、まあ、彼らの話をいろいろ聞いてですね、その今のパパ様のその昔のですね姿を、でその知り合いの一人は神学院、まあ、今も日本でも神学院ってあるんですが、神学生の住むところ、アルゼンチンでは、まあ、わざとこう貧しい地域に神学院を置いて、まあ、そういうところで生活してるんですよね。で貧しい地域というのは明らかに、まあ、風紀もあんまり良くないので、大体ですね、だから町の中には、まあ、夜の女性っていうか売春するような女性がうろうろ歩いているような、まあ、そういう地域がそうなんですよね。でその私の知り合いの、新学生が、まあ、交代で受付当番するんですよね。で受付していたら、そのベルゴリオ院長に尋ねてきたのが、その近く その町でこの売春しているような女性が2人でそのやってきたっていうんですよね。まあ、そういう人たちはもう服装を見たら大体もう全然違う服装してるからもうすぐ分かるわけですけれども、でベルゴリオ院長に会いたいというふうに来てですね、まあ、何か国会か相談か何かだったんだと思いますけど、で院長が来てですね、まあ、一番いい応接間に通して、それでお茶とお菓子を持ってきて、それでものすごく楽しそうに2人と話してですね、で和気あいあいとこうその応接室から出てきて、で新学生にとってはそれはどっちかというとスキャンダラスというか、まあ、そういう人と仲良くしてですね、そういうするっていうのはどっちかというと新学生と気持ちがこうなんか思い出す、落ち着かない。でもなんかもう自由な人だから、全くこの世間体がとかですね、囚われてる世界が全くない、自由だからこそ、まあ、困ってた女性に対して心から親切にして、しかも和気あいあいに過ごすことができる。でその次に来たのはコロンビアの大使が訪ねてきた。たまたまその時はその後にですね、まあ、大使というのは国の代表ですから、まあ、社会的地位がまあ非常に高い方なわけですけど、まあ、そのシムさんと知り合いでやっぱり用事であって来られたんですよね。で2番目に来たのはそのコロンビアの大使で、で全く同じ笑顔で、全く同じ先ほどの売春婦の人と同じようにですね、全く和気あい、同じように和気あいあいとした態度で、同じように迎えて、同じような応接室で、全く同じケーキで、全く同じお茶をまあ飲まれて、まあ、全く分け隔てがない接し方がですね、だからこう社会的地位が高いから特別にとか、そういうちょっとね、なんか罪人だからもう相手にしませんとか、そういうところは全くなくて、誰であっても自由な心でその人と深 深く交わることができる、心と心を通じることができるような、まあ、そういうタイプの人だというふうにその神学生は言ってましたけど、私たちは自由に生きるというのはそういうことですね。囚われとか世間体とかこうしなきゃなんないという、それを置いて誰とでも、困っている人であろう、あろうがどういう人であったって等しく接せられるような、まあ、そのような、そのように私たちをイエス様は自由にしてくださるんだと思いますね。今日の第二朗読は全くパウロは同じことを言ってるんですよね。私は誰に対しても自由なものですがってはっきり言ってる。彼はやっぱりイエス様に救われて本当の自由が分かっていた。でも自由だからこそ全ての人の奴隷になりましたと。弱い人に対しては弱い人のようになったというですね、使える心があったということで、これ全く同じだと思いますけれども、私たちはついつい囚われて、もうこれがとかあれがとか、なんとかかんとかっていうふうになってしまうと、もうさっきの熱が出てきて、結局は自由を失ってダウンしてしまう、囚われの世界に私たちは入ってしまう。でもイエス様が私たちに保証しているのは、本当の自由を得て人々に使えるような、分け隔てなく愛することができるような生き方に私たちは招かれているということですね。まあ、そのアルゼンチンのその神父さん言ってましたけど、普通じゃなかなかできないって言ってました。それはそういうことは、だからこそ私たちはイエス様の価値を学んで、イエス様の心をよく分かってですね、イエス様の生き方を少しずつ生きていこうとするときに、少しずつ自由と愛の心を私たちも養っていくことができるのではないか、そして私たちの囚われからも解放されることができるのではないかと思いますね。まあ、このイエス様の癒しの力、私たちを本当に解放してくださるその力を信じ、そしてそれに触れながら、まあ、この1週間ですね、そのような気持ちで過ごせるように、まあ、このミサを捧げたいと思います。